Every Monday to Thursday afternoon live program. Bumpy. 山梨県弁護士会コピットーク。この時間は山梨県弁護士会の弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律の話や法律や弁護士の仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。さて3月のコピットークは山梨県弁護士会で来年度会長と副会長をお務めになる弁護士さんをお迎えしています。そして今週は清水敦弘弁護士にお越しいただきました。清水先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、いつもメッセージテーマにも先生にお答えいただいてるんですが、今日がペット生き物との暮らしなんですね。清水先生はこうペット飼ってたりとか思い出とかあったりしますか？
そうです、今は飼っていないんですけど、昔セキセイインコを飼っていたことがあります。
どのぐらい飼われてたんですか？
そうです、小学校の頃から大学生ぐらいまで飼っていました。
長生きしてくれたんですね。
そうですね、
長生きする。そこまで一緒にいると本当にファミリーですね。
そうですね。
インコちゃんも可愛いです。懐くんですもんね。
そうですね、手に乗ったりとかもするので。
へえ、可愛かったです。もうそれだけ長生きがいたらもう思い出語り尽くせないですね。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて清水先生は山梨県弁護士会で来年度副会長をお務めになるということですが、まずは意気込みからお聞かせいただけますか？
はい、副会長としてですね、会長を補佐して弁護士会の会も円滑に行っていきたいと思います。
弁護士会がこれから果たしていきたい役割というと、どんな役割になるんでしょう？
そうですね、弁護士は敷居がちょっと高いイメージがあるかもしれませんので、弁護士を身近に感じていただいて、皆様が気軽に弁護士に相談いただけるような、そういう役割を果たしていけたらと思ってます。
私もこのコーナーを担当させていただいて、先生方に毎週お会いする中ですごく身近に感じていて、今日も清水さん、ね、先生なんかインコお好きなのかなとか早速親近感が湧いてます。
ありがとうございます。
清水先生は弁護士会ではこれまでどのような役割であったり委員会を担当されてきたんですか？
はい、刑事弁護センター委員会に長く所属しております。で、刑事弁護センター委員会の中には部会がいくつかあるんですけれども、はい、その中の刑事実務部会の部会長を昨年度まで務めておりました。
そうした委員会でのご経験を踏まえて、今回のコピットークはどんな話題なんでしょうか？
当番弁護士という制度についてお話したいと思います。
まず初歩的なところになってしまうと思うんですが、当番弁護士、一体どういう制度なんでしょうかね？
はい、これは弁護士会が当番制により弁護士を待機させて、で逮捕拘留中の人から面会の申し込みがあれば、その当番弁護士が逮捕拘留されている場所に出向いて、1回無料で面会して相談に応じる制度になります。
その当番の日っていうのが弁護士さんによってこう決められてるっていうことですかね？
そうです。
日常生活で逮捕されることってなかなかイメージできないんですが、例えばどういったケースがあるんですか？
はい、例えば交通事故なので、意図せずに人を怪我させてしまったような場合だとか、あと酒に酔って喧嘩に巻き込まれてしまったような場合、あとは身に覚えがなくても警察に犯人と疑われて逮捕されてしまう場合もあるかと思います。
そういうケースも考えられるんですね。この当番弁護士さんを呼ぶにはどうすればいいんですか？
はい、逮捕拘留されたご本人が依頼する場合は、警察官と検察官または裁判官に当番弁護士を呼んでくださいと伝えてください。
はい、
でご家族や友人が依頼する場合は山梨県弁護士会に電話をしていただければと思います。
そのご連絡をして当番弁護士さんを呼んだ後はどうなるんでしょうかね？
はい、申し込みのあった時から原則として24時間以内に当番弁護士が面会に駆けつけます。
そこでどのようなこう話をするんですか？
はい、身柄を拘束されていてですね、不安なこととか心配なことがあると思います。まずはその心配なことを当番弁護士に相談していただければと思います。 まあ、例えばですね、これからの手続きはどうなるのかだとか、うん、取り調べに対してどのように対応すればよいのかとか、あと弁護士をつけたいんだけれどもどのようにすればよいかというようなことが疑問になると思いますので、当該の弁護士に相談いただければと思います。
その時の気になる点として費用面もあると思うんですが、費用面はどうなるんでしょうかね。
費用はですね、当該弁護士の初回の面会は、無料です。
ではそこで、お話をして、その後も弁護士さんとしてついてほしいという話になったらまた変わってくるということですよね。
そうですね。
あとは取り調べを受けるときに注意する点ってあったりするんでしょうか。
はい、3点ほどあります。
はい、
1点目はですね、黙秘権が保障されているということです。うんうん、黙秘権というのは取り調べに対してずっと黙ったままでいることもできますし、答えたい質問にだけ答えて、答えたくない質問には答えなくてもよいという権利です。でこの権利は憲法上保障された権利ですので、黙秘権を行使したことによって不利益を受けるということはありません。
うん、
なので黙秘権を、ね、行使することも考えていただきたいと思います。で2つ目がですね、自分のやっていないことをやったと認めてはいけないということです。自分のやっていないことをやったと認めてしまった供述調書を作成されてしまうとですね、それが裁判で証拠となってしまって覆すことが困難になってしまう。
難しいんですね。
で最後がですね、供述調書に署名指印することを拒否することができるということです。で先ほど言った供述調書ができるとですね、これを読み聞かせて署名と指印を求められます。でここで違っている部分があれば訂正を申し出てください。内容に納得できない場合は署名指印を拒否してください。で拒否したことによって不利益に扱えることはありません。
こういったプロセスがあるんですね。あとは先ほどお話にもありましたが、身に覚えがなくても逮捕される可能性だったり巻き込まれてしまう可能性っていうのがありますので、うん、こういった取り調べを受ける時の注意点も頭の中に、ね、入れておいてほしいですよね。
はい、
FM 富士バンピー山梨県弁護士会コピットーク、今日は清水敦弘弁護士に当番弁護士について伺いました。清水先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあこのコーナーは番組終了後もバンピーのブログから聞くことができます。 FM 富士のホームページからバンピーのブログにアクセスしてみてください。